この15章には悔い改めの喜びのことが出てきます。一節を見ると、主税人たちや罪人たちが皆話を聞こうとしてイエスの近くにやってきた。イエス様のところにはもういろんな人たちが集まってきたんですけれども、主税人たちやまた罪人、そういう人たちもやってきたわけです。そしてその時に2節を見ると、パリサイ人たちがこの人は罪人たちを受け入れて一緒に食事をしていると文句を言った。パリサイ人、このパリサイっていう言葉は分離するという意味があるわけです。何から分離するのかっていうと、世俗から分離する、汚れたものから分離する、そして正しいことを行う、このことは素晴らしいことであるわけですけれども、しかしパリサイ人たちに欠けていたものがあったわけです。それはこの神様を愛する、また人を愛するっていう心が彼らに欠けていた。でもイエス様はどうだったのか。この人は罪人たちを受け入れて、イエス様はなんと罪人を受け入れる方であった。そしてまた一緒に食事をしている、交わってくださる方であるわけです。私たちもかつては罪人であり、そしてまた神様に背を向けて生きているようなものであったわけなんですけれども、イエス様は私たちを受け入れ、そしてまた一緒に食事をする、交わりをしてくださる方であるわけです。黙示録3章12節のところには、この食を共にすると、このイエス様の言葉が出てくるわけなんですけれども、その交わりを私たちは持つことができるわけです。そしてこのことは例えで、イエス様はこの100匹のうちの亡くなった1匹、それを羊飼いが見つけて、そしてこの大喜びをする。7節を見ると、あなた方に言います、それと同じように1匹の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人のためよりも大きな喜びが天にあるのです。もう大きな喜びが天にある。そしてまた、なくした1枚のドラクマ銀貨、そしてそれを見つけたら、10節のところに、あなた方に言います、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちの前には喜びがあるのです。もうなくしたものが見つかったら大きな喜びがある。それはまた私たち自身がかつては失われていたものであった。しかしそれを本当にこのイエス様によって見つけ出されて、そしてまた連れ戻されて交わりを持つことができる、これほど大きな喜びはないわけです。そしてその次には、この放蕩息子の話が出てきているわけですけれども、13節に、あるとに弟息子はもう放蕩して、分けてもらった財産をもう湯水のように、使い果たしてしまった、そしてもう食べ物も何にもなくなって、16節を見ると、誰も彼に与えてはくれなかった、もう財産をなくした息子にはもう何の魅力もないわけです。誰も助けてくれる者はいない。そういう時に彼はこの18節を見ると、立って父のところに行こう、そしてこう言おう、お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものですと、彼は心の中でそう思ったわけです。注意すべきことは、天に対して罪を犯した。だからこれは犯罪のことではないわけです。人に対して罪を犯したわけではないわけです。彼は決してお父さんから無理やりに、その財産を奪っていったっていうわけではない。ちゃんと財産分与をして彼はもらった。決して人に対する罪のことを言ってるのではなくて、天に対して罪を犯した。じゃあ天に対して罪を犯すっていうことは何なんだろうか、神様の定められた約束っていうのは何か、それは神を愛する、そしてまた人を愛する、そういうことであるわけなんですけれども、 この弟息子は自分勝手に行ったわけです。決して犯罪を行いませんでしたけれども、父親を悲しませる、彼は父親を愛していたんだろうか、愛していたんだったら去ることはなかったわけですけれども、彼は心の中で父を愛するという思いが全く失われていたわけです。でも彼はこの父のところに行こうと、そして決心してこう言おう、天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものですと、彼ははっきりとその罪を認めた。聖書に言っているところの罪、これはもう的外れの生き方ということです。私たちは神に愛されて神を愛する、それがもう聖書が私たちに言っているもう正しい生き方である。そこから彼は外れてしまったということであるわけです。愛のないものになってしまった、もう欲に取りつかれて、そして財産があるから大丈夫、しかしその財産が全部もうなくなってしまったら誰もこの助けてくれる、与えてくれるものは一人もいない、それがこの世の姿ということになるわけです。私たちはそれで本当に喜ぶことができるでしょうか。できないです。悲しいものであるわけです。だから私たちは立ち返っていかなければならない。このイエス様はなんでこの悔い改めのことを話しているんだろうか。その悔い改めることによって実は喜びが与えられる。彼は息子と呼ばれる資格はありません。自分には資格がない。でも雇い人の一人にしてほしい。そう言って彼はこの立ち上がって父のところに帰っていく。20節を見ると、まだ家までは遠かったのに父親は彼を見つけて、なんと彼が父親を見つけたのではなくて、父親がこの放蕩息子を見つけてかわいそうに思い、そして彼の首を抱き口づけした。それがもう親の愛であるわけなんです。そして彼は受け入れられて、またこの放蕩息子もはっきりと21節を見ると、お父さん、私は天に対して罪を犯し、あなたの前に罪あるものです、もう息子と呼ばれる資格はありませんと彼は告白をしているわけです。告白するならば私たちは罪が許される。それはヨハネの第一の手紙の1章の9節に出ていることであるわけなんですけれども、私たちは罪を告白しなければいけない。言い表すならばそれを神様は必ず許してくださると、その約束があるわけです。私たちはその罪の許しの宣告を与えていただいているでしょうか。そしてこの父親のように本当に見つけられて、そして首を抱いて、そして口づけして受け入れていただく、私たちにはその恵みがあるわけです。罪の許しの喜びがある。それどころかこの父親は最上の肝を持って着せ、そしてまた子である印の指輪をはめさせ、足に履物を履かせる、そして格子を引いてきてそれをほふって喜ぶ。24節には、この息子は死んでいたのに生き返り、いなくなっていたのに見つかったのだから死んでいた。これはもう肉体的な死ではなくて精神的な死ということであるわけです。そこには悲しみがあり、そしてまた本当に失われた寂しさ、孤独というものがあるんですけれども、たとえ放蕩息子であったとしても帰ってくる、そして悔い改めて罪を認め、お詫びをし、資格はありません、雇い人の一人にしてください、そのように告白するならば憐れみを受けるということであるわけです。私たちの罪の許しは何かっていうと、自分の罪を認める、そして資格はありませんと告白し、そして雇い人の一人にしてくださいと従っていくときに、神様は憐れんでくださり、私たちを受け入れ神のことをしてくださる、その恵みが与えられるということであるわけです。そういう意味において、私たちは神様に対して悔い改めなければならない。そして神様のもとに立ち返っていく。神様を喜んで受け入れて、 そしてまたこの喜びを表してくださるということであるわけです。まあ、しかし兄は、まあ、怒って家に入ろうともしなかったと28節にあるわけです。こういった応酬をあの弟息子は放蕩を尽くして全財産を失ったのに、そのように父親に喜ばれる、この兄はもう弟を妬んだ、ところが、その兄をも28節見ると父が出てきて彼をなだめた。もうこの父は実は愛に富む神様であるわけです。20節のところを見ると、あの放蕩息子に対してもかわいそうに思って、そして汚い放蕩息子を抱いて口づけする。愛がなければこういうことはできないし、その愛に富む神様はなだめてくださる、28節に出てくるわけです。そしてもうそのこの兄息子に対しても31節を見ると、来よお前はいつも私と一緒にいる、私のものは全部お前のものだと、もう全財産がこの兄息子にも全て与えられているわけです。彼は何一つ失うことはなかった。そしてまた喜びと感謝を持って、実は失っていたものが、死んでいたものが生き返る、見つけられる、そしてまた加わってくるということをやっぱり素直に喜ぶということではないかと思います。今日本当に失われている人たちがどれほどいるだろうか、私たちはそのことのために祈らなければなりませんし、かつて私たちは失われたものであった。本当にこのイエス様はその愛を持って私たちを見出してくださり、そしてまた喜びと感謝を持って父なる神のもとに連れ帰ってくださった。私たちは共に喜びたい。そしてこの兄のようではなくてですね、本当に素直に傷つき失っていた人たちが帰ってきた時には、心から共に喜びをし、そしてまた感謝を捧げるものでありたいと思います。